9章の30節から37節までを朗読いたします。それでは朗読いたします。さて一行はそこを去りガリラヤを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスが弟子たちに教えて、人の子は人々の手に引き渡され殺される、しかし殺されて3日後によみがえると言っておられたからである。しかし弟子たちはこの言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。一行はカペナウムに着いた。イエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった。来る途中何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。来る途中誰が一番偉いか論じ合っていたからである。イエスは腰を下ろすと12人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕える者になりなさい。それからイエスは一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われた。誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を使わされた方を受け入れるのです。以上です。このところから皆に仕えるものと題して張先生より御言葉を取り継いでいただきます。
あ、おはようございます。あ、昨日私夜に着きましたけれども、皆さんが本当にいろいろ配慮をしてくださってよく眠ることができました。本当に感謝いたします。じゃあ一言お祈りして始めたいと思います。恵み深い愛する天のお父様、感謝いたします。今日このように足りない私をこの室蘭キリスト教会のコーラに立たせてくださったことを心から感謝いたします。準備したものを大胆に語ることができますように、また聞くものも聞く耳が持たれますように神様お願いいたします。感謝します。すべてを神様に委ね、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私は今子供が2人いますけれども、今中学生1年生1人と小学校1年生1人ですね。でも次男が4歳頃なんですけれども、その時幼稚園に通っていました。それで帰ってきて、いろいろまた遊んでですね、また夜になって、7時頃だったんですけれども、次男と一緒に、ご飯を食べましたね。そしたら次男がちょっと時計を見ながらですね、パパ今何時と言われましたね。それで、私はここの中でですね、あ、すごいな、もう時間も知ってるんだ、すごいいろいろ学んでるなと思いましたね。それで私はじゃあ今ね7時だよと言いました。そしたら子供が何と言われたと思いますか。皆さんはなんでと言いますね。なんでと、私は幼稚園でちゃんと学んだんだと思ったんですけれども、何も知らなくてですね、なんでと言いましたね。それを聞きながら、まだまだこの成長する段階だし、まだまだこれからもたくさん学ぶことはたくさんあるんだなと思いました。だからそれで次男と共にいろいろ笑いましたけれども、じゃあそのようにでも子供は、自分の子供は間違っても何かがあっても続けて親はまた繰り返して教えたり、またそれを面倒じゃなくて本当に自然にそのようになりますよね。それが親の愛ですよね。何も対価なしに自分の子供に与えたい、教えたい、何かあったらなんでと心配する、その心が親の心です。じゃあ今日の話の中でもイエス様が続けて繰り返して 弟子たちに教える場面です。じゃあ今日の箇所は、じゃあイエス様の2回目の受難予告と、また弟子たちの反応を見ることができます。また33節から37節までは続けてイエス様の教えで記されています。じゃあ今日の箇所の前の箇所は、じゃあある父親が口を聞けなくする霊に疲れた息子をイエス様のところに連れてきましたよね。その後イエス様が癒してくださるその場面です。その場面後に、その後イエス様と弟子たちはガリラヤを通って南側のエルサレムへ行き始めました。その時イエス様は、じゃあ今日の箇所なんですけれども30節で、人に知られたくないと思われたとおっしゃいました。じゃあその理由としては、弟子たちを教えるのに集中するためでした。またもう一つは、神様の後継計画に妨げるからですね。じゃあイエス様が弟子たちに教えてくださったその内容、その内容は31節に記されているように、イエス様が人々の手に引き渡され、殺されて3日目によみがえられるのことでした。じゃあここで人々の手に引き渡されと記されていますよね。本当に具体的に記されています。じゃあイエス様は以前にも、じゃあ1回目の受難予告なんですけれども、その時もご自身が殺されること、またよみがえられることを教えました。また今回も同じように教えてくださいますね。じゃあなぜというと、この話は本当に大事なことだからですね。続けてキリストの十字架と復活について教えてくださることは、ことがとが分かります。じゃあそれほど弟子たちには十字架と復活を悟るのが最も大事だという意味がありますね。じゃあしかしどうでしょうか。繰り返して教えにもかかわらず、弟子たちは32節に記されているように、弟子たちはこの言葉が理解できなかった、またイエスに尋ねるのを恐れていたという反応でしたね。じゃあなぜ繰り返して教えるにもかかわらず悟ることができなかったのでしょうか、弟子たちは。じゃあ当時ユダヤ人はメシアが来るとき、じゃあ旧約のダビデ王のように、じゃあ周りの国々を征服して統治することを期待しました。じゃあまたユダヤ人たちにとって復活は、じゃあ世の終わる日に起こされるものだと思いましたね。じゃあだからメシアであるイエス様の死と復活は弟子たちが全く予想できませんでした。ですから弟子たちは、今までイエス様は私たちを教える時、じゃあ分かりやすく例え話を知ってくださったから、じゃあこの今のイエス様の話も例え話ではないかと思ったかもしれません。じゃあしかし弟子たちはその後の話を見ると、尋ねることを恐れていると記されていますよね。じゃあもしかしてた例え話だったら、じゃあ尋ねることを恐れているでしょうか。恐れないですよね、例え話だったら。じゃあこれは弟子たちが尋ねると、もうすでにイエス様のこう返事について予想していたという意味があります。弟子たちはもう、この話が出ることを予想したんですよね。 じゃあつまりいたずらに尋ねて彼らが期待していたそのメシア、メシア王国の期待が完全に崩されることを心配していました。彼らは、じゃあこの以前にもイエス様の柔軟について教える時もペレロが、じゃあそんなことはありませんと強く言いましたよね。その時イエス様はサタン去れと、ペレロは叱られました。ですから彼らは恐れていました。困る状況を作りたくはありませんでしたよね。弟子たち、彼らは悟りませんでしたが、また悟りませんでしたが悟りたくもありませんでした。弟子たちは、彼らの心にはこの世の王様を願っていたからです。強く、じゃあ私たちは自分が聞きたい言葉があるときには、じゃあそれ以外の言葉がじゃよく聞こえません。自分が聞きたいことをよく集中して聞く、その心を持っていますね。じゃあ自分の要素と違う、もしかして確実な正しい教えを聞くときでも難しく感じられますよね。それをまた悟ることも、もう嫌になります。もう嫌だと。自分が欲しくないその返事が出る可能性があれば質問をしないようになります。もう避けたいですよ、その質問。もうこの話が出る可能性が高いからと心配をします。全然違う言葉が出るとどうすると。じゃあただ曖昧状態で生きるのはもう楽になりますよね。確実なその真実を握っていくことではなくて、もう曖昧、もうこれでいいんじゃないという心を持って人生を過ごします。彼らは自分自身を信任し、また神様の御心に従うより、神様の御心を信念してでも私の願いを実現したい、彼らの心らしい、また私らしい人々の心ですね。じゃあそれでもそういう弟子たちでしたけれども、悟りたいと思わず聞くことさえ恐れているその彼らに繰り返してイエス様がなぜなぜ繰り返して教えるのでしょうか。じゃあ十字架と復活のメシアを悟らなければ、じゃあ誠の弟子の働きの人生を生きることができないからですね。じゃあそれを悟ることができなければどうでしょうか。弟子という共同体であっても、一緒に集まっても、じゃあ私たちは弟子だよと、それにあってもこの世と区別されない人生を過ごすからですね。イエス様を信じていない人々と同じ心を持って過ごすしかないからです。またもうすぐイエス様はもう天に上げられます。この世におられない。じゃあそれを心配してくださいました。イエス様は弟子たちがこの世でイエス様の代わりに続けて福音を伝えなければならない、その理由がまたあります。なぜというと、イエス様は一人一人でも救うためにですね。一人でも永遠の苦しみではなくて永遠の幸せを与えたいからです。私たち一人一人を愛してくださるからですね。じゃあこのような弟子たちの姿、じゃあ33節34節は悟れない弟子たちの本当に未熟な姿が 記されています。イエス様は弟子たちに質問されました。じゃあ来る途中何を飲んじゃっていったのですかと。弟子たちは黙っていました。なぜというと恥かしい方、恥方ですね。なぜ恥かしかったというと、じゃあ誰が一番偉いかを論じ合っていたからですね。イエス様は人々から十字架につけられ、また殺されるとそれをおっしゃいました。私たち一人一人のために。じゃあその後に彼らは誰が偉くなって栄光の座に座ろうというその話を知っていましたよね。だから恥かしかったです。またイエス様は罪人である私たちのために身代わりに低い席まで下がっていたのにも、彼らは人よりもっと自分が高くなるように争っていたのですね。キリスト者、じゃあイエス様を従うためには誰でも自分を否定して自分の十字架を負わなければなりません。しかし弟子たちの姿にはどうでしょうか。自分を否定する姿も自分の十字架を負う姿も全くありませんでした。じゃあこのように神様の御言葉を悟ることができませんでした。弟子たちは悟ることができないと彼らの人生はどうでしょうか。じゃあ弟子らしく過ごすことが難しくなりますね。イエス様をから教えられたことを正しく誓えることができないでしょう。その弟子たちにイエス様は35節でその弟子たちをお呼びおっしゃいましたよね。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕える者になりなさいと記されています。じゃあしかしここでイエス様は、じゃあ一番偉い、じゃあ先頭に立ちたいというその心を叱りませんでした。逆にイエス様はここで弟子たちに、じゃあ先頭に立つための正しい生き方、じゃあその方法が何なのかを教えてくださいましたよね。じゃあそれは何でしょうか。皆の後になり、皆に仕えるものになりなさいということです。皆の後になり、皆に仕えるもの。じゃあイエス様は完全な神であり、完全な人であります。イエス様は神です。しかしイエス様は神と同じであることを当然なことだと思っていませんでした。じゃあむしろご自身を虚しくして神様のしもべという形をとって、じゃあ人になりました。ご自身を仕組めてこの世で死ぬまで父なる神様に従いました。皆の後になり、皆に仕える者の人生を、生涯をイエス様が自ら私に見せてくださいました。それはイエス・キリストの十字架です。イエス様の生涯はお生まれになってから死なれるまでひたすら低い姿勢を知ってくださいました。高めることはしませんでした。じゃあ私は神様から贈られた神であり人だよ、私に従いなさいと強制的にしませんでした。 いつも低い姿勢を持ってくださった。低い場所でお生まれになったイエス様。この低い、このより低い、そのイエス様にもかかわらず、じゃあ神様は、エペソ人への手紙1章21節で、じゃあ私がゆっくりお読みします。すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけではなく、次に来る世においても、捉えられるすべての名の上に置かれました。と記されています。また、ピリピ人への手紙2章9節には、神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。と記されています。じゃあ、イエス様が私のために、救いのために、見せてくださった皆に誓えるその姿勢、じゃあ先頭に立つための正しい生き方、じゃあ一言で皆に誓える生き方だとおっしゃいました。じゃあもし誰かが私たちに、イエス様を信じる私たちに、じゃあキリストの十字架と復活を受け入れた人はどんな人か、どんな人ですかと尋ねると、イエス様のようにすべての人の後になってすべての人に誓えるものと答えることができます。このような人々がイエス様をよく似ている兄弟姉妹であり、イエス様の教えを正しく悟っている一人もあるでしょう。じゃあキリストの十字架と復活の教えを正しく理解した人らは死ぬまで神様の御心に従いますし、倒れてもどうでしょうか、悔い改めて立つことができます。すべての人々に伝えるのができます。もちろん難しいですけれども、聖霊様が導いてくださいます。必ず。じゃあ自分を高めることは神様の時になさってくださいます。私が何かを知って高められることではなくて、イエス神様が時にな神様の時になさってくださることですね。私たちが心配するものではありません。私たちはもう全てを与えられました。その与えられたものとして、じゃあ私たちはただ感謝することです。神様にこの世から去るまで全ての人の後になって全ての人に誓える姿が私たちの願いになることが、感謝を表すことですね。感謝します。でも自然にその感謝のことによって人に誓える、しかし私たちは高められることを認識してすることではなくて、じゃあ自然に従うならということになりますよね。自然に従うならその後は神様がなさってくださるということです。だから復活を信じるから、じゃあこの世で十字架を追うことができると、それと同じことですね。復活を信じるから、あ、この世で十字架を追うことができると、あ、希望があると、そのことと同じです。自分の力ではなくて聖霊様が導いてくださいます。じゃあこのような弟子たちに、じゃあイエス様は36節で、 幼い子を連れてきて、じゃあ彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて続けて教えてくださいます。37節です。じゃあ私がゆっくりお読みします。誰でもこのような子供たちの一人を私の名の家に受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を誓わされた方を受け入れるのですと記されています。じゃあこれは何を意味しているのでしょうか。じゃあ私たちは、じゃあもし、じゃあ偉大な人やまた有名な人やまた尊敬される人物に、じゃあ近いる時なら皆さんどうでしょうか。あ、私は尊敬する人、その人に近いっている、近いると何かいい気持ちになりますよね。また楽しくなるでしょう。またあ、もっとも近いたいでしょう、その方に。栄光になるし、自慢する履歴になったりもします。あ、私は昔ね、こういう方を共に歩んだよという自慢になることもできます。また人知を教えれば、幾つかを理解する、子供に近いことも本当にもうやりがいがありますよね。じゃあしかし一生子供に仕えたらどうでしょうか。成長がない、ずっと子供、今何時なの、今7時だよ、なんで、ずっとなんで、なんでしたらどうでしょう。大人になっても疲れますよね。じゃあ昔、じゃあこの、まあ、イスラエルの、あ、このイエス様のこの当時は働くことができること、つまり労働力で人の価値を評価していました、この当時は。じゃあその面で見ると、じゃあ子供はどうでしょうか。働けない弱い子供ですよね。だから彼らに、まあ、大人については面倒な存在になります。その働くことに、ことに対してはですね、子供は面倒になります。見なければならないからですね。仕事もできないし、じゃあですから子供に近える、子供に近えるために近の近のは、じゃあもったいない人生だとその当時は思いました。じゃあこのように、じゃあ全ての人の後になって全ての人に近えるものになろうというのは、じゃあかなりもう素晴らしいことです。もちろん素晴らしいことですけれども、それを従うのは、実践することはそんなに優しくありません。私も自分の子供さえですね、いろいろ今、先に話した次男なんですけれども、小学校1年生になっていろいろ学びますよね、学校で。特に算数ですけれども、家で勉強、まあ課題があって宿題をします。教えるとちょっとわからないですね。もう当たり前なことなんですけれども、やっぱりなんでわからないのと心の中ではやっぱり言っています。優しくありません。自分の子さえ優しくできません。よくその時はたくさんあります。イエス様が弟子たちに教え続けているのは、まるでこの愛を持って子供に仕えることと同じですね。弟子たちはいくら教えても気が近づく、全然違う反応を見せました。仕えても成長が見えない、子供のように振る舞うものを迎えることは優しくはありません。またイエス様はもう一つ私たちに教えてくださいます。イエス様の教えは、神の国で人を評価する基準を教えてくださいますよね。じゃあ地位やまた業績で評価されないことですね。私はこのようで どんな職を引き受けてどんな仕事をするかにはもう関係ありません。ただイエス様の十字架の誓いをどれほどよく悟って従ったことによって与えられます。何の職も引き受けなくても生活の中で人々に誓えるものという自分のアイデンティティをはっきり認識し、その自分にふさわしい人生を過ごす人、その過ごす人を神様が時になって引き上げてくださるからですね。じゃあこの誓えるという心は尊敬される、また成熟な人のように誓えやすい人よりこの世で弱い人々、衣のようなものを迎えて誓えるときにもともと表されるでしょう。弱い人だけ助けることはしたくない、また傲慢で自己中心的なものとぶっちかったとき、実際ぶちかったとき、じゃあ私がイエス・キリストの皆の家に受け入れることができるだろうかと、じゃあその答えが今の私皆さんの信仰の状態を表されますね。その時その彼らに対する姿勢がイエス様に対する姿勢と同じということを私たちは忘れてはいけません。十字架と復活、じゃあこの十字架と復活の教えを悟るということは単なる知識の問題ではありません。人生を過ごしていたその姿がイエス様の教えについて本当に悟られて従ったかどうかが表されます。私たちの人生の姿、イエス様の十字架の教えはまた理論的にまた教理的理解で終わるのではなくて必ず誓える人生とつながるからですね。必ず私は人生の中でさまざまな人と出会います。社会で弱い人、常識ではない人、疲れる人などなどもうたくさん経験しますよね。じゃあこの人も嫌だ、この人はもう無理だ、もう一緒にいたくない、どうしようと、なるなるたくさんありますよね。また文句もします。じゃあなぜというと、じゃあ私たちのその力でできないからですね。私たちの力でできないからです。その人を愛を持って接することができないからです。じゃあしばらくはできるように見えますが、続くことはもうできません。ですから彼らを私の力ではなくてイエス・キリストの皆の愛で受け入れて誓えるするしか、誓えるするしかありません。イエス様の愛を持ってイエス様の皆を告白しながら誓えることができます。こんなとんでもない罪人である私、神の愛に迎えられ私に誓えられた方、そのイエス・キリストの皆、そのイエス・キリストの皆しかありません。この事実を覚えて皆さんと共に生きたいと思います。イエス様は私たち一人一人の罪のために十字架の罪道を歩んでおられました。私たちに希望を与えてくださいました。私たちはもう永遠の命を与えられました。すべてを祝福されました。 ですので人々に近寄るものになってキリスト者としての姿を共に表しましょう。聖霊様が必ず導いてくださることを信頼して信じつつ共に歩みましょう。じゃあ今週もこの世で信じる者としてのその姿が光として表されますように皆さんと共に歩みたいと思います。お祈りします。恵み深い愛する天皇と様、感謝いたします。神様の御言葉を通して一つ一つ教えられたことを心から感謝いたします。私はこの世で生きていく中でさまざまな人との出会いがあります。しかしイエス様を信じる私たちはその時じゃあどうすればいいでしょうか。私たちは本当に自分の力でできないことを認めてイエス様の御名によって愛を持って受け入れることができますように私たちに強い力とまた恵みを与えてください。神様は愛する御子イエス・キリストを私たちのために送ってくださいました。そのイエス様は私たち全ての人々に仕えられて十字架に死なれ復活されました。本当に神様、私たちもそのイエス様のそのイエス様が歩んでおられたその道を歩むことができますようにお願いいたします。自分の力ではなくて必ず聖霊様が導いてくださることを信頼し中信じて歩む私たち一人一人になりますように神様お願いいたします。感謝します。すべてを神様に委ねイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。